アルコミックス IR セミナー in 名古屋。この時間は11月23日に名古屋で開催したアルコニックス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード3036東証一部上場アルコニックスの IR 活動の一環としてお送りします。
アルコニックスは製造業、商社、問屋などの連結子会社を傘下に持つ非鉄金属の総合企業です。グローバルなビジネス展開を推進し、より相場変動に強い企業グループを目指しているアルコニックスの M&A 戦略、業績見通しなどについてお話しいただきます。それではご紹介しましょう。証券コード3036東証一部上場アルコニックス代表取締役社長正木英一さんです。皆様どうぞ拍手でお迎えください。聞き手はラジオ日経和島秀樹記者が務めます。それでは正木社長、和島記者よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ただいまご紹介いただきましたアルコニックスの社長の正木です。すでに株主の方もおられるかと思いますけど、新たに株主になってもらいたいというのが最終的な希望でございます。一つ説明を一生懸命しますので、納得いただきましたら、我々の株主の輪の中に入ってほしいと思います。よろしくお願いします。まずアルコニックスについて、アルコニックスの業績と見通しについて、アルコニックスの中期経営計画について、それから最終ですね、アルコニックスの株式状況についてということで、順を追って説明させていただきます。先ほどご紹介いただきましたように、商社機能と製造業を融合した非鉄金属の総合企業という謳い文句で、我々日常の業務を進めております。当社は81年の7月に創業をいたしましたけれども、実際はですね、ずっとその後の2001年4月に MBO マネージメントバイアウトによって独立したと。ここが我々としてはスタートの地点だと思っております。資本金は約30億弱、従業員数は連結で1148人、単体133名、2017年3月期の従業員数でございます。グループ会社が34社、それから連結の売上高が2017年3月期は2019億円でしたけれども、来年3月の予想の売上は2380億円に達します。連結経常利益が前期は43億円でしたけれども、今期はですね、かなり上方修正をしまして、おそらく68億前後になるだろうと、こういうふうに予想しております。アルコニックスの名前の由来ということで、アルコニックスというのはなかなかご記憶にとどめにくいような名前かと思うんですけれども、要はですね、当社は非鉄金属を主として扱う、商社からスタートをしております。非鉄というのは改定字の通り鉄にあらず、ですから鉄以外の金属について扱ってますけども、非鉄金属というのは非常に重量的に言えば鉄に比べて桁違いに少ない金属です。ただし金属の数は多くてですね、アルミとか銅とか、これは皆さんお聞きになったかと思うんですけれども、それ以外にニッケル、チタン等々のレアメタルとかレアアースとか、これ含めて47種類あります。だから鉄以外ですが非常に種類が多いというのが特徴ですね。それからもう一つは、当社としては非鉄の製品から原料まで扱っておるし、輸出入、海外取引、国内販売もやってる。それ以外に最近非常にウエイトが大きくなってきたんですけども、金属の部品とか装置とか、そういうようなものを作っておりまして、これがですね、非常に IT 産業ブームの波に乗ってですね、大きな利益を稼いで、当社のいわゆるグループとしての企業の規模を大きくしておるという状態です。アルコニックスグループを語る3つのキーワードと、こういうふうに書いてますけれども、勝手番付ですけれども、当社3つの特徴が当社の特徴としてあろうかと思います。1つは 非常に商社機能と製造業を融合した、まあ、有機的なビジネスのミックスをしておると。2つ目は M&A 事業投資による事業拡大を図ってきたと。3つ目にもともとは商社ですから海外ネットワークが充実していると。これらが特徴かと思います。でまず1番目について言えば商社流通部門があって、もう一つ製造部門があるというのが特徴で、まずですね、商社流通部門では電子機能材の部門とそれからアルミ銅の部門があります。これはだから流通業トレードをやっておるという部隊ですね。これがこの2つで、この2つの部門でだいたいですね、売上は 84.5% を占めてて、ただし利益は前3月期の結果によればだいたい 15% ぐらいということです。ということは残りの装置材料金属加工製造部門ですね、これがですねだいたい売上でわずか 16%、 ただし利益は 55.6%、 これがまあ今どんどんそのウエイトを増やしているということですね。で電子機能材ですけども、これはここでですね、当社としてはレアメタル、レアアースの原料を扱うと同時にですね、レアメタル、レアアースを使ってできた中間製品を輸出したり国内に販売したりしておるということですね。この2つ合わせてレアメタル、レアアースの素材の取扱量、それからそういう電子部品の取扱量においては当社は両方の分野で日本の業界の中でナンバーワンの取扱い商社だと思ってます。製品としてはですね、例えば液晶、それから自動車、それからチタンのですね、いろいろな製品の関係とかですね、そういうものを、主として扱っておるということです。電子機能材というのは、例えば電池とか半導体、スマホ等のを含んだ製品、半製品を扱っておるということですね。それからアルミ銅、ここは改定時の通りアルミと銅とを扱っておるということで、このアルミの製品というのは非常に軽い、強いということで、航空機部品とか自動車部品とかそういうものに使われる。それから銅はですね、これは電子部品に使われておってですね、実はあまり皆さんの目にかからないかもしれませんけども、非常に重要な部品となって金属として非常に有効利用されておるということがございます。あとですね、製造業の方ですけども、ここに装置材料と金属加工、これはやはり先ほど申しました半導体とか航空機とか通信とか、あるいはですね、スマホの製品の半導体の製造装置とかその部品とか、それから名古屋に関係ありますけども自動車、特に水素化航空機部品、その他有機 EL とかですね、露光装置とかそういうものに多く使われるような、そういうものを作っているメーカーを我々としてはグループの中に包含しております。でちょっと大事なことを忘れました、うちの社名のことを言おう思って忘れて次進んでしまいましたけど、社名はアルコニックス。これは何や言うとですね、 AL はアルミニウムの AL ですね、で CO はカッパ、銅というものを意味しています。その次のニッケル NI、 それから AL、CO、NI、 それから最後に X をつけている。 X はエクステンドする、伸びていくという意味でつけた名前で、造語でアルコニックスというのは非鉄金属のいろいろな象徴的な記号を並べたものです。アルコニックスと、こういうことでぜひご記憶いただければと思います。当社の歴史2番目の特徴として、 M&A 事業投資を通じて事業を拡大してきましたということについて、その歴史をで、M&A 事業投資を通じて事業を拡大、してきましたと。当社はもともとですね、日商祝いという商社出身で、我々も その商社の出身者が多いんですけれども、2001年に経営陣によるマネジメントバイアウトということで第二の創業をスタートしました。でその時に我々をサポートしてくれたのが銀行のみずほフィナンシャルグループだったんですね。で彼らは MBO ファンドというものを作って我々を支援してくれた。しかし彼らはただ支援するという慈善事業をしているわけじゃなくして、その会社をうまくですね成長させて上場させて、それで市中に株を放出してキャピタルゲインを得ようということで我々の方へ参画してきたわけですね。で我々は従いまして、彼らがスムーズに株を売ってエグジットしていくためにどうしたらいいかということをですね、求められていることをですね、どうしたらいいかと、どうしたら一番喜ぶような形になるかということで話をした結果、早いこと上場してくれということで我々の歴史が始まったわけです。おかげさまで2006年にジャスダックに上場し、2008年に東証2部に上場し、2010年に東証1部現在の位置ですねに上場することができました。ただしこれはただですね、申請だけして形だけ整えたら、そうなるというわけじゃなくして、まあやっぱり体制を整え、それから業績を上げということが必要だったわけで、そういうことで我々が会社を M&A 企業買収ですね、あるいは事業投資を通じて事業を拡大してきたということがあるわけです。ただ従来の仕事をピカピカ光らしているだけではなかなか企業というのは大きくならないということで、まあ、主として M&A をビジネスモデルとして企業を拡大させてきたと。で最初はですね、我々流通業だったですから、商社流通のところで、我々は私鉄金属でやってないレアメタル、レアアースの商社を買わしてもらったり、ダウンストリームの問屋のところを買わしてもらったりしてきたんですが、それだけではもうちょっと成長に限界があるなということで、2009年ぐらいからですね、製造業に目をつけて M&A を進めたと。結果現在6社の製造業に M&A を行っておかげさまで、これが現在大きな成果を生んでおるということです。従いまして当社の特徴の一つとして、事業拡大の軌跡として、M&A、事業投資を通じて事業を拡大してきたという歴史があります。もう一つは海外に強力なネットワークを持っておると。特に中国に5拠点を含む全体で15拠点を持っておるというのが一つの特徴です。アルコニックスグループの主要な取扱品は何ですかって言うんですが、一番多いのはやはりアルミ、それから次に銅、それからレアメタル、これは業界で一番だと思います。それからその他工業製品で、特徴的なのはここに 12.7%、 ここが我々が誇る製造業です。大体大きく分けてアルミ、銅、レアメタル、その他がまあ均等割ということになるかもしれません。それから流通業の製品別でいくと、業界シェアが高いものは何ですかというと、一つはチタンのスポンジの原料のスポンジ、ニッケルの粉末、タングステンの化合物、それからチタンの製品ですね、転芯材、レアアースと、いわゆる電子材料関係のシェアが高いというのが特徴です。続いてですね、2018年3月期の業績予想です。売上が2380億円、予想の経常利益が68億円、それから税後の税引き後の純利益が49億円を我々としては見通しとして出してます。過去の最高益です。過去において何回か突出した利益を上げさせていただいたことがありますが、それを抜いていずれも売上利益とも最高の売上、最高の利益をこの3月期に上げれると。で、これでお気づくかと思うんですけども、経常利益、純利益もですね、基本的にリーマンショックがあったりして紆余曲折ありましたけど、右肩上がりになっておると どんどん年を追うごとに規模が大きくなり業績が良くなっておるというのが特徴です。財務状況について、説明しております。現在ですね、総資産額、純資産額ご覧いただいたら分かるんですけども、純資産額はこの17年3月期で341億円です。これが今年はさらにこれ、大幅に増えるんじゃないかと期待してます。それから我々が大事にしている指標としてですね、一つは自己資本比率、これはだいたい直近では 28.5% ですね。それからネットのデッドイクイティレーション 0.7 倍、1倍以下ですね。それから ROE、 これがですね直近 9.9% に落ちてますが、その前年は 17.8%、 平均したら今年の上期でも 8.7%、 つまりそれは家計にしたら 17% ぐらいになりますけども、だいたい 13-15% ぐらいのレベルで、皆さん株をおやりになるなっている方でしたらよくご存知ですけども、 13-15% という ROE は日本の企業の中では非常に優秀な方です。それから直近の業績ですけども、これはですね2017年9月の中間決算を終わった時点で最終2300億、経常利益が68億という目標を立てましたけれども、それに対する達成率が売上でちょうど半分、それから経常利益で 55.7% ですから、大きな何かトラブルがなければこの目標は達成できるだろうと期待しております。
ちょっとだけ今回業績も情報修正今されたというお話ありましたけども、はい、具体的にはどんなところがその想定を上回って推移をしたんでしょうか。
今期はですね、当初目標としては経常利益49億という見通しを出してたんですけれども、はい、そこから大幅にですね上昇した理由は、一つはですね、流通においていわゆるアルミとか銅を含む国際価格がですね 20% から 30% 上がったというのが一つですね。それから為替がですね、去年の平均の105円ぐらいから111円2円と、まあ、今のレベルに変わって 5% ぐらい円安になったということが一つですね。それからもう一つは、これは最も大きな理由ですけども、かなりですね大上段に構えたら、その日本の産業構造がかなりドラスティックに今変わりつつあると。電子部品を中心とした、皆さんよくお聞きになると思うんですけども、 IoT、AI、 その他スマホの高精密化、機能が非常に増しているというようなことでですね、非常にいろいろな電子部品が複雑化してきて高機能化してきたということによるですね、そういう部品を作る半導体製造装置が非常に多忙を極めておる。それから半導体製造メーカーも多忙。それからご承知の名古屋でしたら自動車ですけども、自動車もいわゆる電装化がものすごい進んでおる。最後は EV か電気自動車になるか、あるいは自動運転になるかというようなことが言われている。こういうことがですね、非常に時代を先取りした形で非常に需要が今旺盛になってきて、これがですね、私個人的な見解では大きな流れ、長期に持続する流れになっておると。それが我々が期待してたよりももっと早い時期に大規模に起こっておるということで、予想以上の値動き、利益が生み出されておると。これはかなり時代の大きな革命的な動きじゃないかと私は思ってます。
なるほど、はい、分かりました。では中期の経営計画についてお願いいたします。
はい、それじゃあ中期経営計画の概要です。当社はですね、中期経営計画毎年見直す制度を取っておりまして、中期経営計画というのは3カ年計画ですけれども、掲げとるモットーがですね、アルコニクスのグループのビジョンとしては、先ほどもちょっと出ましたけど、商社機能と製造業を融合した非鉄金属の総合企業を目指すと。何のこっちゃと思われるかもしれませんけれども、まあ非鉄に絡んだことでしたら何でもやるでと、物も作ればトレードもやるよと、あらゆる業種に食い込んでいくぞと、グループをどんどん大きくしていくよと、 で経営法人として M&A 新規事業投資をなりわいとしてやっていきます。どんどん会社の規模を大きくしていきますよ。それから電子機能材の分野を非常に強化します。もちろんアルミ銅の分野も省流の拡大を図ります。リサイクル事業にも力を入れますよ。それから海外展開、地場取引、三国間取引にも力を入れます。ということで具体的にアクションプランとして5つのプランを挙げてますけれども、今日は時間の関係もあってですね、営業収益力の強化策、どういうふうにして利益を増やしていくのということと、新しい商売投資案件の推進策について、触れていきたいと思います。でその前に数値目標ですけれども、利益目標、この2018年3月期これが49億だったのが、今修正見通しで68億になりました。で68億といえば3年目の数字65億を超えておるということで、ここが我々の悩みですけど、計画作った初年度からですね、もう3年目の目標を達成してしまいそうだということで、今度ですね、毎年作り直しをするわけですけども、来年多分5月になると思いますけど、新、中期経営計画を発表するときは多分ですね、この68億が達成されたら、その次は経常利益50億ですと言えないですわな。だから68億をベースに伸ばしていくということになろうかと思います。で68億で、私個人的にはおかげさまで時価総額が今600億になりました。これをですね、経常利益100億、時価総額1000億というようなゴールに向かって進めていきたいと。でもこの3年のうちに達成できるかっていうと、これは神風でも吹かんと難しいと思いますけど、まあいずれ近い将来、経常利益100億を生み出すような、そういう会社にしたいと思っております。かなりですね、今から申し上げるようないろいろな手段を講じて会社を大きくできると思うし、ずっと右肩上がりで来てますから、一時的にデコボコしてるけど、基本的に傾向としては右肩上がりになってるから、多分達成できるだろうと思います。ということで経常利益については、今年68億、3年目はもうすでにクリアしましたいうことなんで、これ過去に2回こういうことありまして、3回目のまだミスというか、業績が予想したより大きくなったわけですけども、多分新年度は68億をベースにして新しい成長計画を作ることになると思います。でどのようにしてということですけども、一つはですね、まずは ROE は13から15%を意識しながらやっていく、そういう非常に利益率の高い商売を狙って新しい商売を作っていくというのが一つ。それからですね、成長させるためにはお金がいるわけですね。新しい事業投資が必要になるわけですけども、デットイクイティのレーシオ、負債倍率を1から 1.3倍程度にとどめる。現在はまだ 0.75 倍というレベルで半分ぐらいのところにとどまっているんですけど、やはり借り入れをして、その借り入れで前向きの投資をして利益を作っていくというために、デットエクイティレーシオは1から 1.3 倍程度にすると。そしてこれ逆算して出てきたのが、3年間で250億円の投資をする、250億円の投資を M&A 事業投資、設備投資等に投じて、で経常利益ベースでいくと25億の利益を生む、つまり投下した資本に対する利益率が 10% 以上ということで計画を進めていって、25億円を積み上げて、だから68億円がベースになるとしたら、25億円積むと何もですかね、93億円になると、もうちょっと頑張ったら100億ぐらいいくかなと、こういうのが我々の計画です。で数字は何もでもできるわなということになると思うけど、今から申し上げることで具体的に利益を生み出そうと、一つは営業収益力の強化策、一つは投資案件をさらに推進することによって利益を生み出そう。で営業収益力の強化策について、一つは点から面へ、何のこっちゃ んですけど、これはいわゆる過去ですね、我々15件の M&A をやってます。で、当社アルコニックスにぶら下がってると、そういう子会社が、だからこれバラバラにぶら下がってたらシナジー効果ないわねということで、それをそういうことにならないようにグループとして有機的なつながりがあるようにやっていく。例えば資金の効率的な活用、顧客の共通の開拓、後継者の開発、人的技術交流を深める、それから小さな M&A なんかも必要ならこのグループの中でやっていく、それから PMI と呼んでますけど、ポストマージャーインテグレーション、いわゆる M&A した後のちゃんとした面倒見をちゃんと我々アルコニクス本体が中心になってやっていくというようなことをして、シナジー効果を生み出そうというのが一つで、もう一つは機能材の分野で、レアメタル、レアアース、それからそれを使った結晶材料、半導体材料、液晶、電池、その他粉末のいろいろな材料、こういうものを増やしていくと。これはですね、新しい産業構造の時代がやってきた。これは私どもは、皆さんはあんまり感じてられないかもしれんけども、非常に大きな流れになって、わからないうちにどんどこどんどこ経済構造が変わりつつあると思います。それにうまく乗ってですね、我々は商売を増やさせていただこうと。だからこの分野はですね、非常に日本の産業界で基本的に言うとニッチな目立たない分野ですけども、例えばご当地のトヨタとかその他富士機械製造ってご存知ですかね。こういうですね、産業を支えているのがこのレアメタル、レアアース製品、あるいはその他いわゆる金属加工の分野なんですね。で、こういうものに我々は深く関与しているわけですから、これをどんどこどんどこ増やしていくということですね。例えばですね、豊橋にございます子会社大場製研、ここはチップマウンターの部品というのを作ってるんですけども、いわゆる半導体製造装置のメーカーである富士機械製造に、ほとんど一応重要保安部品については全部この大場で納めさせていただいておる。これをさらに充実させる。それから大川電機という会社がありますけれども、これは半導体製造装置の部品を作ってて、名だたる製造装置メーカーと取引をしているんですけれども、ここのもっと幅を広げる。航空機関係のエンジンの部品も作ってるんですけど、そういうものを増やす。それからオーブンにですね、富士プレスという会社がございますが、これはデンソーの仕事が8割ですけども、自動車部品のよりクオリティの高いものを作る、そういうようなことをですねしながら、いわゆる電子機能材事業の部門を増やしていくと、取引を増やしていくというようなことをしようと思ってます。でもう一つ、営業収益力の強化策として、海外でのですね、収益力の強化と。これは皆さんご存知のように、日本の国内でなかなかもう利益が増えないという状況になってますから、海外、とりわけ中国、それからシンガポールでの産国間、その他メキシコ、インドネシア、インド等でのいろいろな発展を狙っていこうと考えてます。で、続いてですね、当社案件の推進策ということで、当社にとって成長の最も大事なエンジンは、3年間で250億円のお金を投入して、利益の出る事業に投資をして、そしてリターンを取ろうと、25億円のリターンを毎年取ろうと、取らぬたぬきの川山陽かもしれませんけれども、そういうふうに考えてます。で、過去の実績ですね、どれもみんな大きな利益を生んでくれて、失敗した事業は今のところ一つもありません。で、過去実績が M&A では15件あります。そのうち先ほども触れましたように6件は製造業ですと。その製造業が非常に大きな利益を生んでいると。それから17年4月5日半年ちょっと前に株式を取得させていただいた富士プレスのことを書いてます。デンソーの仕事を8割やってます。メキシコにも大きな工場を持ってまして、これが今から立ち上がる重りにもなるでしょうし、非常に我々の業績を浮上させてくれるアドバルーンにもなる、そういう事業もやってます。 で、今後もですね、M&A を中心に当社は成長していきます。で、対象としては、M&A をする対象としては、グローバルでニッチで業界のトップの事業を狙う、製造業を中心に狙う、2番目として非鉄金属と言ってますけど、それにこだわらない、3番目に国内外いとわない、すでに我々アメリカに子会社を持っておりますけども、機会があれば海外でも M&A を推進していきたい。そしていっぱいグループの企業を持ってどうすんの言うんですけども、シナジー効果が出るように頑張っていきたい。基本的にアルコニクス本社が提案型オーガナイザーとしての役割を果たせる、そういう商社としていろいろアレンジをしていく、それで点を面に変えていく、それから大きく言えば日本の製造業というのは今ですね、特に中小企業を中心としてメーカーさんの数が多いという問題がありますね。で、高度経済成長の時に生まれて、この時代になると経営者が年を取っておいおい誰か会社買うてくれへんかなと、こういう話が非常に多いわけですね。で、我々としては我々の仕事は社会的に存在価値のある技術力の高いそういう事業を単に廃業に追いやるんじゃなくして、リオーガナイズして、それを我々のグループの中に参画してもらって、で我々が蘇生させるというようなことを、まあ一つの大きく言えば使命感みたいにしてやるということをやりながら企業規模を大きくしていこうと、こういうふうに考えてます。商社介入のメリットというのはやはり資金的に潤沢であることとか、先ほども触れましたけど顧客の紹介ができるだとか、経営方針の、すり合わせができるだとか、それから、まあ、例えば我々は外部からものを見てるというところがあって、結構それが嫁と嫁か何かおかめ八目か知らんけどよく見えるんですよね。で、こういうところに、投資したら伸びるんじゃないかというようなことがですね、よく分かるように思うんですよ。で、あとオーナー経営者の場合は成功体験が強すぎて新しいリスクの高いもの投資をしないという傾向があるんで、まあ、その辺を我々が補いながら一緒にやっていくということで大きな成果を生むというようなことを、まあ、我々は狙ってます。ビジネスミックスにより、いわゆる経常利益で見るアルコニクス本体の利益あんまり伸びてないですね。次が流通業の利益、これもあんまり伸びてないですね。一時的に増えたことがあるんです。で、製造業、これが伸びてるんですよね。現在はですね、1年前は、製造業による利益が 56% 占めてました。で、今年のですね、通期の来年3月の結果、約 66-7% が製造業の利益になるだろうということで、製造業の利益のウェイトが非常に高い。だからここのところをですね、もっと増やしていって、我々はどちらかというと製造業になりたいと。それはですね、やはり新しい製造業を M&A することによってしかですね、達成できないだろうということで、今後新しい投資については製造業を中心とした M&A をしですね、それから現在のこの体制を維持拡大していくということをですね、目論んでいます。だからもっと会社は大きくなるし利益は増えますよということを回り下りくどを言ってるだけですね。現在配当どないなってんの。で、当社はですね、まず自己資本比率がグループ全体で 28% から 29% の間です。で、私に言わせれば 30% 超えんと一人前じゃないと思います。ただし片方で猛烈に新規投資をしてますから、利益につながる前に投資してるから、どうしても自己資本比率はあんまり上がらないんですよね。それで本当は新しい新規投資をするために内部留保をに努めたいと思ってます。だけどそれじゃですね、株主の皆さんがなんやこんなわずかな配当だけしてからにということになろうかと思うんで、そこはですね、やはり、配当にも非常に、関心を払いながら内部留保と配当の最適なバランスを目指すと というのが我々の会社の基本方針です。ということで、まあ、株主の皆様にも、我々に関心を持っていただくような配当政策でいきたいと。で、直近は2018年3月期の配当予想は当社は2回配当してますから毎回13円、つまり合計年26円が現在の配当額です。これはですね、9月に分割を1回してますから、それを調整後ですね、もともとの22円を26円に増配してます。まあ、つまり 18% アップということになってます。で、22円になったときに配当成功が 18.4% になりました。しかしその後ですね、予想の配当成功がこの来年の3月期になると 13.7% に落ちてしまうということで、この辺はですね、我々もそれは考えないかんと、投資もしたいけど配当もせないかんねというようなことで、従来からずっと配当を増やしてきたという経緯があります。つまり自分だけ儲けて俺株主のこと知らんということは絶対言わないよということです。それからもう一つは、まあ、配当政策が積極的かどうかということがありますけど、超積極的じゃないけど非常に配当にも配慮しているという会社であるということがありますね。それからやっぱり皆さん株を買われるときに将来性を期待して買うと、長期保有してもらって、で、じっと持ってたらえらい上がったねというようになるのが一番いいんじゃないかと思うんですけど、そのためにはやっぱり、ビジネスモデルが成長するというモデルでなかったら10年一律のこと同じことしかやってないと、最終的に会社極端に言うと潰れますよね。だからそういうことにならないように、この会社は前向いて走っとるか、具体的な計画を持っとるか、利益を増やすためにものすごい意味のある価値のある仕事をしとるかというようなことを基準にしてやっぱり判断されるべきだと思います。なんでこんなくどいことを言うかというと、アルコニクスは、十分ご理解いただけたかどうか知りませんけども、そういうビジネスモデルを投資することによってですね、 M&A を推進することによって事業を拡大するというビジネスモデルを確固たるものを持っておる、だから将来性あるよと、こういうふうに思ってもらいたいから、ねちこく同じことばっかり言うてるんですけど、ぜひですねそういうことをご理解いただいて、で、我々のファンクラブに入ってほしいと。ファンクラブっていうのはただで入ったらあかん、株を買うて一緒に悩んでもらいたいと、こう思うんですけどね。以上私の言いたいことです。どうもご清聴ありがとうございました。
アルコニクス IR セミナー、ご出演は証券コード3036東証一部上場アルコニクス代表取締役社長、正木英一さん、聞き手はラジオ日経、和島秀樹でお送りいたしました。正木社長どうもありがとうございました。会場の皆さんもう一度大きな拍手をお願いいたします。
アルコニックス IR セミナー、この番組は証券コード3036東証一部上場アルコニックスの IR 活動の一環としてお送りしました。